地域のテーマを市民の目線で、市民記者のページ。今月の市民記者は、柳の小島正美さんです。ゴミの分別が助ける地球と市の明るい未来。皆さんは、ゴミの分別に自信はありますか？今回は、ゴミの分別から環境問題に取り組んでいる、養蚕地区地球環境を考える会、養蚕エコの会、会長の藤田茂光さん、顧問の稲川誠二さんにお話を伺いました。広がる分別の輪、地球温暖化が叫ばれる背景から、ゴミ焼却による環境への影響やリサイクルが定着していない状況に危機感を感じ、地球温暖化防止など環境問題に取り組もうと平成20年に発足した同会、河川の水質調査やゴーヤの苗を配るなど様々な活動をしてきたそうです。そんな中、不燃ゴミの分別回収でゴミの減量と大幅な経費削減に成功した桜川市の事例を知り、平成30年に養蚕地区でも試すことにしました。地区住民との話し合いを経て、120箇所ある集積所のうち賛同の得られた半数の集積所を可燃ごみ専用とし、リサイクル集積所で資源物だけでなく不燃ごみも回収する方法へ変更したそうです。この方法で不燃ごみとされていた資源物が分別回収しやすくなりました。一方で、最初はいつもの場所に不燃ごみを出せなくなったなど苦情もありました。そのような時は個別に訪問し理解を求めましたと、藤田さんは当時の苦労を話してくれました。また、集積所ごとのごみの量の変化を住民へ知らせることで地域の人の理解も徐々に進み、令和5年度には養蚕地区へのリサイクル還元金が年間150万円を超えたそうです。そこで、昨年から地域の人に還元しようと感謝祭を開いています。飲食だけでなく、太陽光で卵焼きを作ったり、ゴミ分別の方法を伝えるなどの機会としていますと、嬉しそうに教えてくれました。経費削減の仕組み。不燃ゴミに缶などの資源物が多く混ざっていると、ゴミ処理施設で再分別が必要となり、多額の費用がかかるそうです。そこで、養蚕地区ではコミュニティセンターや10の自治会でいつでもリサイクルを実施、リサイクルに出しやすくなったことで混入割合が下がっているそうです。稲川さんは、可燃ごみにしてしまうことが多いお菓子の箱や包装紙などの雑紙、古着なども資源物として回収できます。分別すれば資源としてリサイクルされるのに、焼却すると二酸化炭素が排出され、地球温暖化の原因となってしまいますと、分別の大切さを話しました。活動の広がり。同会では、要請があれば市内外へ出向き講演を行い、活動を広めているそうです。自分たちは分別が生活の一部となっていますが、市全体のゴミが年々減少しているのは活動の効果かなと感じています。今後はプラゴミの回収などにも取り組みたいです。私たち一人一人ができることをやることが大切ですと話す二人の言葉に、私も行動を起こさないといけないなと強く思いました。講演の依頼などについて、問い合わせ、養蚕地区地球環境を考える会事務局大山、電話251452。ここまで市民記者のページでした。